リスナーの皆さん、おはようございます。 FM エコネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義隆です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、まちづくりなど様々な視点でゲストの方とともにお話しいたいと考えています。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストはレイチェルカーソン日本協会関西フォーラム代表の原剛さんにお越しをいただきました。今日は本当にお忙しいところありがとうございます。
はい、原でございます。よろしくお願いします。
昨年以来ということで、昨年同志社大学で私の方が少し講義をさせていただいた時に、
そうですね、同志社大学の授業がご縁といえばご縁ですね。
そうですね、
あの授業はレイチェルカーソン日本協会が、はい、寄付講座ということで、はい、大学の授業をやってもらう、ある意味は市民団体のスポンサーになっているという、そういうことで、
ありがとうございます。
はい、
私もちょっと前後がちょっとバタバタしてて、呼んでいただいて本当に嬉しかったなと思っております。で、水とか川とかそういうお話をさせていただいたんですけれども、改めてレイチェル・カーソンのことをいろいろと私自身も、学ばさせていただいたといいますか、そんな感じで、進めさせていただきました。はい、
本当にお世話になりましたけどね。
こちらこそ本当に良い機会を作っていただきまして、
レイチェル・カーソンというのは知ってる人は知ってるという、僕らにとってはもう大事な人なんですけど、
はい、
そんな人かもしれませんね。だから沈黙の春という本を書いた、あるいは戦争オブワンダーという本を書いた。
戦争オブワンダー、
戦争オブワンダ
ー、戦争オブワンダー、
はい、自然観察をする人とかね、はい、環境教育をやる人にとってみれば、はい、もうなくてはならない本の一冊になっていると思うんですね。はい、こういう本をたくさん書いたということでね、はい、環境問題の原点を考えさせる人というふうになってるのかなと思うんですね。
今日はちょっと番組の方ではその辺のことをいろいろと深く掘り下げて、はい、お聞きしたいというふうに思うんですけれども、原さんがこの、レイチェル・カーソンさんと出会ったというのはやっぱり書物ということですかね。
書物というよりもね、はい、レイチェル・カーソンを日本で本格的に紹介したいという、はい、イベントをするというのに、はいはい、お手伝いに行ったというのがきっかけなんですね。
それはかれこれ何年ぐらい
前？それも30年前になります。
30年前、
レイチェル・カーソンはね、はい、1907年の5月27日に生まれてるんです。
はい、
はい、それで生誕生まれて80年のね、
はい、
イベントを、はい、やったわけなんですね。
はい、
その準備会が1986年の5月27日に立ち上がって、
はいはい、
で1年の準備をかけて、
はい、
生誕80年の行事をやったわけなんです。
はい、それはこの日本協
会、そうです、
はい、
というかね、そのイベントをやったことで日本協会ができるんですけどね。
はいはい、
だから生誕80年のため の、実行委員会といいますかね、はい、そういうようなもので会を持ったんです。でそれで大勢の方が集まってもらったしね、学識者の方も商社運動家の方もね、はい、いろんな市民運動家の方も一堂に集まったと、
はい、
これだけの、ね、ものをそのままで終わるというのはいかにももったいないじゃないかと、
はい、
というのでね、燃え上がった日をもっと大きな日にしませんかと、はい、という呼びかけがされて、はい、その1年後、
はい、
1988年の、はい、5月27日にレイチェル・カーソン協会が立ち上がったということなんです。
は
い、それ以来、ずっとね、準備会の時から、はい、関わっておりましてね、この日曜日に生誕110年のイベントをやったんです。
はい、
5月14日にね、
はい、
ですからちょうど30年、レイチェル・カーソンの人と作品とか生涯とか業績をね、はい、語り継ぐという活動をやってるわけなんですね。 ですから何か具体的な環境問題の取り組みをするというのではなくって、はい、レイチェル・カーソンという人はこんな人でしたよと、はい、その考え方をもう一度確認しませんかと、
はい、
それが環境問題をね、はい、みんな考えてもらえるきっかけになるでしょうと、
はい、
まあ、いうようなことでね、まあ、何をやっているんですかと言われたときに一言言いにくいところもあるんですけれど、はい、まあ、セミナーをやったり、はい、出版物を作ったりね、
はい、
まあ、その大学で授業をやってもらうというようなこととかね、はい、まあ、いろんなことをまあやりながらですね、まあ、あらゆる機会を通して、うん、レイチェル・カーソンという人を、まあ、見てもらう、
はい、
まあ、聞いてもらう、考えてもらうというね、はい、まあ、そんな活動をやってるわけですね。
この30年前に行われたイベントというのは日本国内の京都でされた、
はい、中心になるこれ拠点は大阪だったんです。
あ、大阪、
はい、はいはいはい、大阪で日本教会の、はい、きっかけになった生誕80年の行事が持たれました、
はい、
でそこにアメリカの、ね、はい、方にもレイチェル・カーソン教会がありますので、
はい、
向こうからゲストを招きしてね、
はい、
日本でレイチェル・カーソンの会ができるぞと、はい、まあ、いうことを、まあ、内外に示したというようなことでね。
で今回の110年のイベントというのはここ京都で、
これは京都でやりました、はいはい、で今関西フォーラムは京都の拠点になっておりましてね、はい、まあ、そんなことで京都でやらせてもらいました。
で今回のイベントは具体的にどんな取り組みをされたんですか。
今度はね、原子力時代に生きる私たちの未来への責任ということを考えようというのをね、はい、テーマにやりました。ですから同志社大学でねこんな授業をやってますよという報告もしましたけれど、
はい、
福島から京都に避難をしてくれる、
はい、
来られた方がね、
はい、
スピーチをされると、
はい、
それから原爆2世3世の会というのがありましてね、
はい、
まあ、そこの代表の方に被爆者の2世3世に放射能はどんな影響があり得るのかと、
はい、
というスピーチをやってもらってね、
はい、
まあ、それを受けて日本教会の会長の上藤恵子さんが講演をしてもらったと。でその講演の中身がね、まあ、ちょうどレイチェル・カーソンがもう癌で亡くなりましたのでね、乳癌で亡くなりました、
はい、
もう、
はい、
もう死ぬ間際に彼女はワシントンにいましたけどサンフランシスコに行ってね、
はい、
講演をしてるんです、
はい、
この、まあ、いわば最後の講演がね一体何を伝えたかというのを語ってもらったというねことでした。でまあ、上藤恵子さん自身ももう88に近づかれておりましてね、
はい
はい、まあ、だから上藤恵子が最後の公演というテーマで最後の公演をするぞと前な売りでねやらせてもらった行事なんですけど、まあ、ご本人まだ至って元気ですのでね翌日葵祭りをね見物をして帰られましたけどね、また京都来るわよと言って帰られましたのでね、
はいはい、
まだまだ最後の公演というテーマの最後の公演はエンドレスで続くというね、
はいはい、
そんなことかなと思うんですね。まあ、それから放射線を浴びた X 年後という映画をやったんです。でこれはねご存知ですかね、第五福竜丸っていうビキニのね水爆実験で被爆したという船ね、日本人の多くはこの広島長崎ビキニの第五福竜丸というのは知ってるんですね、
はいはいはい、
ところが考えてみればビキニのエリアにね、
はい、
第五福竜丸しかいなかったのと、はい、いうことになるわけですよ、
はいはい、
実はもう千隻余りのね日本の船が行ってたわけですよ、
はい、
みんな被爆してるんです、
はいはい、
その実態実相がね、
はい、
示されてなかったんです、
うんうん、
でそれをね学校の先生とか生徒とか、
はい、
あるいはメディアのね、
はい、
心ある記者が掘り起こしていった事実なんですね、
はいはい、
でそれを映画にしたものだったんです。でこれを見たらやっぱり放射線を浴びて X 年後どうなるかと、まあ、乗組員はみんな癌で死んでいくっていうねことなどが取り上げられた映画でした。でとてもびっくりしたのはその時に放射能がこうどの範囲まで及んだかというのはみんな記録があるんですね。そうしたら日本列島もみんなね放射能の汚染区になっているんです。だから京都の古い民家のね床下をめくってみたらね、
はい、
結構放射能の高いところがあったとかね、
はい、
まあ、そういうことも出てきたりしましてね、まあ、X 年後という映画を みんなで見るということはとても大事だなというので、その映画界を、まあ、やったということになるんです。まあ、とてもハードな部分を、ね、取り上げましたのでね、まあ、自然と共に生きるという、ね、柔らかい側面のレイチェル・カーソンもあるんですけど、今回はハードな側面を、ね、取り上げました。だから沈黙の春で農薬を告発すると、はい、というレイチェル・カーソンね、沈黙の春、もう一方でビキニの水爆実験を意識した本なんです、はい、で本の中に第五福竜丸の話が出るんです、はい、だからそういう意味でね、縁のあるテーマだったと思うんですね、まあ、本当に大勢来てもらいましてね、はいはい、嬉しかったです、
はい、ちょっと話戻りますけれども、レイチェル・カーソンさんは最後にどんなことを伝えたかったというのは、
結局ね、はい、彼女は人間は自然の中の一員だと、
はい、
人間だけが生きてるわけではなくてね、はい、いろいろな生き物と一緒に生きてるんだというね、はい、この基本的な立場があったんだと思うんです、
はい、
でその中で人間がですね、実に傲慢にね、はい、全てを支配できるというふうに思った、はい、その間違いを指摘してるんだと思うんです。
なるほど、はい、
その反省に立ってね、はい、もう一度自然と共に生きようじゃないかと、
はい、
それは今ならできると、うん、であなたが決めればできるんだと、うん、というのをね、うん、言ってるんじゃないかなというふうに思うんですね、うんうんうん、だから未来への責任ってことをちょっと申しましたけどね、はい、だから21世紀のこの入り口にいる私たちがですね、まあ、これから21世紀、うん、地球がどうなるのか、環境がどうなるのかというようなことを考えたときね、はい、今何ができるかしなければいけないかっていうのをね、はい、考えなさいと、はい、考えればやることはあるでしょうと、はい、まあ、カーソンはそうに言ってると思うんですね。
実践をしなさいと、行動を起こしましょうと、ちなみに上藤さんはどういうお話を最後に。
まさにそのことなんですよ。
まさにそのことを伝えられたということで、
ですから沈黙の春の、ね、最後の章が別の道へというタイトルの章なんです、はい、ですから今までね、走ってきたハイウェイは快適な、ね、はい、道だったかもしれないと、
はい、
だけどこれからね、人は通ってないような道を今なら取ることができるよと、
はい、
でその道がこちらの破滅に続く道じゃなくってね、
はい、
地球を守る唯一のチャンスになる道だと、
はい、
どちらを取るの、はい、決めるのはあなたよと、うん、これ沈黙の春の最後の章の冒頭の部分なんですね、
うん、
でそれを上藤さんもね、今回も言われたと思うんです、うん、でそれが原子力時代に生きる私たちのね、はい、未来への責任の取り方じゃないの、はい、というお話だったと思うんですね、
はい、ありがとうございます、レイチェル・カーソン日本教会の関西フォーラム代表ということで、一方で、まあ、本当にまさにその思いを実践するということで活動されている団体の、まあ、理事長もされているということで、NPO コンシューマーズ京都、こちらの方でも活動されているということを、
レイチェル・カーソン協会の仕事というのは、はい、ある意味では片手間の仕事になるんでね、
はい、
本来の仕事は、はい、この NPO 法人コンシューマーズ京都の、はい、まあ、理事長と仕事を普段やってるんですね、
こちらの方ではどんなことを主にされているんですか。
この会は1972年に出た消費者団体なんですね、
はい、
それがNPO 法人になったということなんです、
はい、
ですから悪徳商法御用人という、ね、はい、こともありますしね、はいはい、安全な食べ物を食べましょうと、
は
い、まあ、いうようなこともあるしね、はい、そのために食品の表示を、ね、よく見ましょうと、
はい、
まあ、いうの消費者啓発、消費者教育を、ね、やるというのが一つのジャンルですね、
大きなテーマ、
それから環境問題もね、はい、もう一つの重要な課題ですね。
わかりました。そしたらその辺のところをちょっといろいろとまた掘り下げて聞いていきたいと思うんですけれども、ちょっといつものようにここで、ミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきたいと思いますが、今日は原さんの方が、ぜひこの番組にということでお持ちいただいた曲がございます、ご紹介いただけますか。
はい、今日はね、大川水辺クラブの、はい、スポンサーでの番組だというのでね、はい、水にちなんだものというのを探してみました、はい、それでね、見つけたのが、はい、シューベルトのピアノ五重奏曲のマスというのを やりました。それの第4楽章、これは歌曲でね、はい、マスという歌曲があったんですが、そのテーマを元にね、はい、した変奏曲になっているんです。ですからテーマの表示と、はい、それから変奏の、ね、最初の部分を聞いてもらうことになります、
はい、それではお聞きください。シューベルト、マス。今日のゲストはレイチェル・カーソン日本協会関西フォーラム代表の原剛さんにお越しいただいております。それでは後半の方もよろしくお願いをしたいと思います。先ほど NPO 法人コンシューマーズ京都、こちらの活動のことについて少し触れていただきましたけれども、ちょっと具体的なところで、ここ最近はどんな活動を展開されておるんですか、ね、ちょっとご紹介いただけますか。
まあ、商社団体なんですけれど、はい、NPO 法人になるときにもう一つ環境保全の、ね、はい、領域も認証の対象にしてもらったんです、はい、それで一生懸命商社団体らしい環境の取り組みというのを考えたんですね、はい、それで、まあ、京都ですから、はい、京都議定書の町ですよね、はい、ですから京都議定書の考え方をみんなに知らせると、はい、そしてできればエコな暮らしをと、はい、まあ、いうことをね、はい、一方ではやりながら、はい、NPO として生きていくためにはですよ、はい、他の人がやってないテーマを見つけてね、はい、うまくそれを活動に組み立てることが必要だったという事情もありましてね、はい、考えたのがこの家庭から出る厄介なゴミの適正処理ということをやったんです。
家庭ゴミの、
はい、家庭から出る厄介なゴミの適正処理と、で例えばでしょ、
厄介なゴミってなんかどんなゴミかなとか、
最初はね、はい、レイチェル・カーソンの会ですのでね、僕一方の仕事がね、はい、農薬のね使い残しとかですね、はい、ペンキの使い残しとかね、はい、こういうようなものをみんな困ってるんじゃないかと思ったんです、はい、これも実際あるといえばあるんですね、はい、ところがね、皆さんがおっしゃったのはスプレー缶、あー、はい、どうしたものかと言われたんです。はい、それでスプレー缶、前はですねフロンが使われてましたよね、
はいはい、
ですからフロンガスによってオゾン層が破壊されると、はい、これを抑えるためにどうするかという議論があったんですね、はいはい、ところがでフロン禁止になったと、はい、それで LPG を入れたんです、はい、これ爆発性があるんですね、はい、だから至る所でスプレー缶をですね、はい、パッカー車が集めていくときに、はい、ボーンとなるんです、はいはい、だからみんな怖がったんですよね、はいはい、まあ、それでどうしたものかという話を始めたんです、はい、でその後に、ね、出てきたのが蛍光灯、蛍光ランプですね、
はいはい、
これみんな困ってたんですよ。で結構持って歩くにもね、はい、ガラスですから割れやすいしね、はい、で割れた時に中に水銀が入ってるんですね、
はい、そうですよね、はい、
でこの水銀が入ってるものをみんな持って歩かなきゃいけないと、
はいはい、
で多く の方は日本で水銀といえばね、はい、水俣病というものを、ね、連想されるんですね、はい、だから水銀は怖いものだ と、はい、と考える。それが暮らしの中に至るところに蛍光ランプとして使われていると、はい、これどうしたもののということでね、はい、この蛍光ランプの適正処理を考えると、
はいはいはい、
それで京都市のゴミの分別のね、はい、一つのジャンルとして、はい、水銀廃棄物というのをしっかり分けてほしいと、はい、というのをお願いし続けてたわけですね、
はい、
それをねちょうどまあご縁もあって、はい、社会実験を伴うね、はい、活動がね、はい、できたんです、うん、でそれで暮れの大掃除にね蛍光灯をみんな取り替えたと、はい、それを町の電気屋さんに持ち込めと、はい、という社会実験、はい、みんな協力してくださったんですよ、
は
い、
はあはあ、
それで京都市はこれから蛍光灯は町の電気屋さんで集めると、それから京都市自身もね集めるよと、はい、こうになったんですよ、
は
あ、これ全国で見てもね、
それまではもうゴミ箱
で
そのまま
捨ててたわけ、一般ゴミでね、
一般ゴミ
でやってましたから、はいはい、燃やしておしまいだったんですよ、
はあ、
それをねもう千年の都のね、はい、ゴミの文化と、はい、というのでね、
はい、
生ゴミと蛍光灯を一緒にね出して燃やしておしまいと、それはないでしょうと、はい、というのがね、はい、私の言い分だったんですよ、
はあはあはあ、
それでまあ京都市はね、まあ、動いてくださったんです、
はいはい、
でそれでね家庭から出る分は京都市のルールに従って、ね、皆さん出してくださいと言えばよくなったんですね、
はいはいはい、
でところが実際には 事業所から出る蛍光灯がすごく多いわけですよ、はい、これ産業廃棄物の蛍光ランプですね、うん、これの適正処理が一方でされていなかったんですね、うん、でこれをですから事業所の皆さんにね、はい、分かっていただいてね、はい、適正処理をしてもらうと、はい、そのため の, 呼びかけをしね、はい、ただ呼びかけただけでは動いてくださらないから、はい、こういうことやってみませんかと、はい、というのをねやったんです、はい、それは日を決めてね、はい、みんなで蛍光ランプをこの日に出しましょうと、はい、で蛍光灯の適正処理をやってくださる事業者の方がその後蛍光灯を集めてね、はい、適正処理してもらえる、このシステムをこう作っていくというね、これはもう全国どこ見てもやってないことなんですよ。
これも社会実験ということなんですけれども、まあ、家庭の方が個人がそこに持ち込むわけですよね、まあ、変な話ですけどビール瓶やったら1本持ってたらなんか10円くれたりとかみたいな、はい、そういうものではないですね、はい、その事業者は、まあ、電気屋さんは町の電気屋さんはそれを集めて、
これはもうダメです。ですから、はい、一般家庭のゴミと事業所から出る分はね、はい、廃棄物処理法でこちらは一般廃棄物、はい、こちらは産業廃棄物です、はい、全く別の世界になるんです、はい、同じ蛍光灯蛍光ランプでも全く別なんです、はい、ですから事業所から出る分は全く別のね排出者の責任で適正処理をしてもらうところに出してもらなきゃいけないと、うん、ここが義務としてあるんですけど、まあグレーな領域だったんです、はあ、ですから私どもの NPO のいる事務所でもね蛍光灯のゴミの置き場っていうのはなかったんです、うん、で蛍光灯ゴミになった時どうするのかと、はい、もうその日に割ってね毎日来てもらう事業者の方にゴミとして出しちゃうと、うん、だったら京都市の場合でしたらクリーンセンターで燃やしておしまいですよ、うん、家庭もクリーンセンターで燃やしておしまい、うん、事業所も燃やしておしまいと、うん、いうことだったんですからね、はい、で家庭の分は別になったと、今度は事業所はね産業廃棄物の処理として適正なシステムを作ってもらわなきゃいけないと、それをちっちゃな事業者にね、うん、あなたの責任だというのは大変だろうから、うん、僕らの NPO が一つの仕掛けとしてね、うん、リサイクルのための仕組みを準備しました、うん、参加くださいと、うん、でそれが今やね、うん、一般社団法人蛍光管リサイクル協会というね会にもなって年2回ですね、定期的に20を超える事業所をね、決まったトラックがぐるぐる回るというふうになってるんです。でこれはもうきちんとね全国の乾電池が集まってね、うん、北海道の糸無賀というところで処理されてるんですけど、うん、その糸無賀の方に蛍光灯が全部送られてね、うん、水銀を全部回収するとという処理をね
京都から北海道まで運ぶわけですか、
はいはい、昔はですからわらずに持ってましたからね、空気運べるもんですよね、だから大変だったんです。ですから中間処理をねはい、やるようにもなってね、割って
中間処理は京都で
やる、今京都でやってます。
割ってです、
はい、でそれをドラム缶にね、はい、傘を減らした上でね、あそれで北海道に送るというふうにやってるんですね。
すいません、なんかで聞いたか見たかなんかですけど、水銀割ったら、じゃあ蛍光灯割ったら水銀パッとこう散るんですよね、確か、
ですからお家の中で割ればね、はい、水銀が飛ぶことになるんです、はい、ですから中間処理のところはねもちろん割って水銀が飛ばないようにというね
いうことで、
そういう設備でやるわけですね、ですから集中的にそこで割るんですでそれで北海道で水銀を全部回収すると、で残りのガラスはガラスでねランプのね原料になるものもありますしね、それからガラスウールになる
ガラスそのものはね、は
い、だから北海道なんか断熱材を使われますからね、それで断熱材を利用すると、で両脇のアルミはアルミでねまた使えるじゃないのと、まあ、こういうね蛍光ランプのリサイクルシステムがねあるということを考えれば、そこに持っていけばいいんですね、その集めて持っていく仕組みを我々が作ったとということなんですね。
これまたなんで北海道に持っていくことになったわけですか。
これ北海道しかある意味ではね、水銀をきちんと回収する場所がないんです、は
い、設備がないということですか、
そういう企業というかね事業者がないんです、
は
い、
日本国内にはそこ一社、
いろいろね蛍光灯リサイクルやってるところもあるんですけど、はい、水銀を 100% 回収するというのは北海道の野村興産というんですけど、その業者のところに持っていかないといけないというのが僕らの たどり着いた結論だったんですね。
はははは、は
い、ですから野村興産のご協力も得ながら、
はい、
あの事業所を、ね、ぐるぐる回る、はい、あのトラックのこう配車システムといいますかね、
はい、
それを、まあ、作っていったということなんですね。
はははは
でそれにねあのちょうどあの後押しをしてくれたのが、はい、水銀に関する水俣条約という条約ができたということなんです、
はい、それはいつ
でこれは、ね、はい、2013年の10月にできたんですね、
はい、
で水俣病のようなことを二度と繰り返しちゃいけないと、
はい、
というので、
はい、
熊本と水俣で、ね、はい、国際会議をやって、
はい、
そこで条約を作ったんです、
うんうん、
でもうじきこれはあの条約として、ね、発行します、
はい、はは
でそれを受けて、ね、国内対策として廃棄物処理法の見直しだとか、ね、はい、水銀汚染防止予防法だとか、ね、
はい、
まあ、そういうな関連法もできてですね、
はい、
水銀がゴミになる時 の, しあのルールをね国もあのルールとして作らなきゃいけないと、
はい、
まあ、いうことになってきてですね、
はい、
あのまあ、ようやくそれがあの動き始めると、まあ、いうことになるんです。だから僕らの活動が、ね、そこまで、まあ、たどり着いたというのでね、
はいはい、
あのこの点でも、まあ、嬉しいなと思ってる、毎日なんですね、
はい、すごいですね。あの国の方にもいろいろ働きかけをされているということで、参議院の方にも環境委員会の方にもなんか出向かれてということ
で、はい、たまたまですね、
はい、
参議院の環境委員会でこの条約案件が、ね、はい、審議になったんです、
はい、
まあ、その時にあのこういう問題についてあのリアルに問題提起ができると、
はいはい、
の人を探したところね、
はい、
あのコンシューマーズ京都の原だったら喋、
はい、
るだろうと、
はい、
というのでね参議院からお招きがありましてね、
はい、
15分ぐらいでしたか、
はい、
あのいろいろお話をさせてもらいました。
それが平成27年6月9日ということで、はい、水銀による環境の汚染の防止に関する法律案というふうなことでいろいろ意見を述べられたということですね、
まあ、ちょっと要望書も出しておりましたが、はい、経緯も、ね、ありましてね、
ありがとうございます。まだまだちょっといろいろとお話を聞きたいところなんですけれども、そろそろまあお別れの時間になりました。今日のゲストはレイチェル・カーソン日本協会関西フォーラム代表の原剛さんでした。今日はあの本当にお湯を探しところありがとうございました。またぜひあのスタジオでもう一度ちょっとお話を
そうです、ね、
いろいろと聞かせていただきたいと思います。
まあ、またあの次でも呼んでくださいましたらね、
お願いい
たします。お話したいと思います。今日はありがとうございました。
それでは皆さん、次回もどうぞお楽しみにください。さようなら。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたしました。